アメリカへの貢ぎ物外交は岸田腐敗の象徴。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日はね、はい、いつも奈緒ちゃんと僕でお届けしておりますけれども、はい、今日から3週にわたって、うん、表現者クライテリオンの編集員をずっとやっておられて、今京都大学の経営管理大学院の特定准教授で京都に赴任された浜崎陽介さんに今日はお越しいただいております。はい、
よろしくお願いします。
浜崎さんはね、京都に来られたのは10月に最初に来られたんですよね。うん、はい、
去年ね、
うん、ね、去年のね、うん、でそれで本格的に引っ越しされたのが去年の暮れで、まあ、昨年度はいろいろとご準備されてたんですが、もう今年のこの4月からこの新年度ではもうがっつりと、うん、まあ、浜崎研究室を京都大学で運営されてるというところなんですが、いかがですか、京都来られて。
いや、まず街がね、圧倒的にいいです
ね。はい、あ、嬉しいですね。
そう言っていただけるとね、
言わずごまがななんですけど、やっぱ東京はね、やっぱりなんだろうな、うるさいですよね。
まあ、うるさいのはうるさいです。僕も住んでましたけど、まあ、うるさいのはうるさいですね。
で、情報方たち人が多すぎるし、うん、あといつも思ってたのは、なんか電車なんか乗ってると、はい、あれギリギリで運営してるので、ああ、こうちょっと何かの危機が起こった時に多分何の余裕もないので、ああ、全部が終わるなっていう危機感というか怖さがね、ああ、常に東京住んでる時あったんですよ。ああ、それはやっぱちょっとなくなったかな
と。余裕がちょっとあると、うん、まあ、余裕がないとね。ちょうど浜崎さんがね、今赴任されたのがその経営管理大学院というところのレジリエンス経営科学寄付講座なんですよね。
はい、そうです。はい、そう
です。ですからレジリエンスっていうのは、これは強靭性ですから、今おっしゃったようなそのギリギリで全部運用してて、ちょっとでもなんかあったらむちゃくちゃなるで、うんうんうん、でめちゃ脆弱だから、うんうん、そんなあかんがな、うんうん、っていうご研究
まあそういうことですね。はい、
っていうことでよろしいですか。
はい、それで結構です。はい、
もう大学はどんな感じですか。
大学はですね、はい、やっぱり寄付講座なので、はい、なんていうのかな、大学院の中にもちろん入ってはいるんですけど、はい、どう言ったらいいんだろう、まあ、外部との関係もあるので、はいはい、そこで独立してやってるって感じがあるので、はいはい、なんとか縛りはやっぱり相当緩いかなと。あ、まあ、そういう意味じゃ自由にやらせてもらえるかなと思ってます。なるほど、
もう昼間夜とご研究を。
そうですね、まあ、大げさに言えばそうですけど、まあ、いつもとあんま変わんないですけどねやってることは。
まあ、でも読んで書いて書いて読んで喋ってなんかいろんな人と話をして、で若い人にも会ったりとかしながらっていう、まあ、大学の研究教育っていうのはそういうものですからね。いや、もうぜひね、私と同じ同僚に、京都大学の同僚になりました。
はい、
もう大変心強い、うん、方が来られたなと思ってるところなので、これからもよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
で今日はね、まあ、浜崎さんには今週と次週とその次次週3回にわたってぜひゲストで出ていただきたいなと思ってるんですが、今日はまず僕の方からちょっとお話をテーマ取り上げて、でこれについていろいろと浜崎さんにいろいろとお話聞きたいなと思ってるんですけど、今日やっぱり最初に申し上げましたが、アメリカへの貢ぎ物外交、これがもう激しいんですよ、岸田さんのね。でこれもともと朝貢外交っていう概念があって、これは日本だけじゃないですけど、まあ、一番典型なのは中国の皇帝に周辺のベトナムの国だとか、まあ、日本もそうですけれども、韓国、朝鮮半島の国だとかが、まあ、周辺のちっちゃい国が、水着物を持ってってよろしくねって言って、僕たちのこといじめないでねっていうのと、可愛がってねっていう意味で、こう、いろいろ水着物を持ってって、で、大国が、あ、よしよし、わかったわかった、とこうやると。なんでその水着物するかって、ちゃんとやってへんかったら、なんかこう、責められんちゃうかとか、
うん、
なんか、いじめられたら俺生きてかれへんしと、可愛がってよと、媚びに行く。
はい、
っていうのがこれ朝貢外交なんですけど、これはまあ分かりやすい言葉で言うと貢ぎ物外交なんですけど、
うんうん、
今回のね、岸田さんの訪米国賓やなんや言うてますけど、もう完全にこの朝貢外交、貢ぎ物外交だったとこう、うんうん、まあ感じたんですけど、まあ、まずね、ちょっと触りだけの部分ですけど、うん、まずその僕のこの見解について浜崎さんどう思われますか。
いや、もう 100% その通りっていうそれ以外の解釈がしようがないっていう、
しようがないぐらい
ぐらい というかあそこまでやって大丈夫かなって思うぐらいですよ。
いやもうアウトですね、うん、僕もね一応ね日本はアメリカの属国とも言われてたので、うん、まあもうほとんど貢ぎ物外交みたいなことずっとしてたんですけど、うん、今浜崎さんがまさにおっしゃったようにここまでやったことはなかったんですよ、うんうんうん、異次元の貢ぎ物外交で、うんうん、これも日本を滅ぼしよったな岸田文雄はと。いや
そうでしょう、
うん、そう思わざるを得ないですよね。
ですね、うん、だって結局今アメリカってウクライナも応援しててね、うん、でその法案が通るか通らないかみたいな話で、うん、まあ昨日通ったのかな、うん、みたいな話だったんですけど、とはいえですよこれがまたどうなるか分かんないとか、うん、あと融資だった話になってるから、
う
ん、結局こうお金あげるわけじゃないわけですよ、
うん、そう
ですね。そうするとそこでなんかじゃあお金の出所を探してるわけでしょ。でその時にヨーロッパももちろん目に入ってますけど日本がもちろん目に入ってないわけがなくて、
う
ん、
そうですよ。
そこに全面的にバックアップするとあそこまで行ったわけでしょ。これ本当にこう奪われていく、
それだけですよね。
いや本当それだけですよ。
これねなぜ浜崎さんや僕がそう確信してこれも、うん100万パーセント確信してますもんね、うんうん、しているのかっていうのを今日は本編でじっくりと話したいと思います、
はい、よろしくお願いします。聞けば岸田政権の腐敗の凄さが見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り出会いが街中にあふれています。北港観光バスはバス事業を通じあなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはアメリカへの貢ぎ物外交は岸田腐敗の象徴。
まずねこれは腐敗との関係だけちょっと言っておくと、政権というのが腐敗するととにかくもう国民とか国家のこと何も考えないで、その政治権力者が保身のためだけに、物事を考えて政治するようになるので、そうすると外国に媚びてる方が楽なんですよね、うん、だから必ず腐敗した政権っていうのは、でしかもその国が弱い国であれば強い国、大国強国に対して、媚びる、売国をするのはもう高いところから低いところに水流れるぐらいの当たり前の話で、だからこんだけ貢ぎ物外交をしてる政府が腐敗してないわけがないっていう、まあそういう構図があるから腐敗って言ってるんですが、じゃあ貢ぎ物してるっていうね明らかなのちょっと事実だけちょっと僕冒頭でちょっとお話するとね、まあ4月上旬10日頃ですかね、11日とか、まあ行かはったわけですよ、
はい、
国賓や言うて、うん、ドヤ顔でこう行ってはるわけですけど、そこで日米首脳会談を行って、共同声明で未来のためのグローバルパートナーとかって言ってるわけですよ、
う
ん、で上下院の合同議会演説でも未来に向けて我々のグローバルパートナーシップって、まあ、言ってるんですけど、ここで言ってるのはね簡単にかいつまんで言うと、まあ、詳しくは外務省のホームページとか見ていただいたら全部わかると思いますけど、言ってる内容はどうかっていうとね、まず第一にアメリカは正義の味方であって国際秩序を守る警察であって素晴らしい国であると。で、もうアメリカがいるからこそ世界の秩序は保たれてるのであって、もう素晴らしいと、まず、完全懲悪の、ヒーローだと立て祭るわけですよ。
うん、
で、だけど、その仕事が一人でずっとやってはるので、すごく重荷になってきて、疲弊してるのが僕はわかってると。
うん、
で僕はあなたの最も親しい友人、最も親しい、自分で言うと思うんです、
はい、
最も親しい友人、友達として、
うん、
僕は助けてあげるよって言ってあるんですよ、うんうん。で、その時に、僕は今まで地域の極東のパートナーだったけど、今やグローバルなパートナーとなって、あなたの世界中の正義の味方活動を、僕がもう全面的にバックアップしてあげると。で、その時に、そのバックアップする任務に従事し、そして なすべきことをすると。で、なすべきことって、うん、全面的協力しかないですよ。だって正義の味方なんだから。
そうですね。う
ん、で、その準備はできてるんだと。で、すでに僕はウクライナに 1.7 兆円決めたけど、まあ、それだけじゃないで、もっともっと金出すぜ。人も出すぜ。何でもやるぜって言ったんですよ。
うんうん。
ここまで言ったやつ見たことないですね。
いや、見たことないですね。
総理大臣で。
もう情報とかじゃないですよ。
そうです。
完全に手放したわけ。
うん。
なので、もう妥協してこう戦略立てるとか、もうできなくなってますよね。
だから地域パートナーっていうのは一つの妥協ポイントだったわけですよ。
うんうんうん、
まあ、古速に見えるかもしれないけども、うんうんうん、で、憲法9条があるとか、言ってたんだけど、憲法9条もこれ改正しますって言ってるのとほとんど一緒だしね。
しかもね、多分これヨーロッパが聞いてて、むちゃくちゃムカついてると思いますね。なんでかっていうと、多分日本はここまでやっただろう、アメリカやるんですよ。やってんのになんでお前らロシアの近くにいるお前らさんやんないのって言った時に、日本を出しに使った時に、いや、あいつやりやがったと。
そうそう。
誰も彼もがもう引いていくわけですよ。まあ、つまりスネ夫だから。
そうですね。
そうそうそう。
嫌われ者ですから。
日本に対してもすごくヘイトが向きますよね。
いや、そうですよ。
うん、
で、これ 1.7 兆決めた後に言ってるんで、これとんでもないですよ。1.7 兆ですよ。能登半島地震なんて補正予算0円なんだから。予備費で1000億ずつぐらいな、3、4回決めてるかもしれないけど、そんな。レベルが全然違うんですよね、これ。で、これに関して、内田達さんっていうね、うん、方が、こういうことを言ってて、もうまさにそうやなと。演説で日本の国会ではこれほど素敵な拍手を受けることはまずありませんと、まあ言いよったわけです。
はい。
よう言いますよね。
言います。
これで、まあと言ったが当たり前だと。これ何が当たり前だっていうと、日本の国益よりも米国の国益を優先している統治者なのだから、うん、いわば朝貢に来た属国の大官に対する宗主国民のお褒めの拍手だと。だから、まあまあその通りなんです、
うん。
それを恥ずかしいと感じないことが信じられない。
うん。
うん、これ岸田文雄がね、感じないのはもういいんですけど、うん、国民も感じてない人の方が多いですよ。
だ僕ちょっと新聞でね、朝日と産経撮ってますけど、うん、朝日のがね、まだね、批判的なんですよ。どういうことかって、やっぱりその、対アメリカに対するは、ちょっと距離感あるから。でもね、産経新聞系がね、やっぱり拍手なんですよ。
信じられない。
これね、だから、まあ、産経って普通保守系って言われてるんだけども、そっちが総崩れなんですよ。だからもうなんか日本の中でも、もうむちゃくちゃになってますよね。評価がね。
そうですね。僕安倍演説と岸田演説っていうのは2回だけですね、上下院合同会議で演説したので、僕安倍演説なんて全然評価してなかったのね、原爆まで落とされてて、あんだけ殺されて GHQ でめちゃくちゃされてるのに、過去の歴史のことを言うとはいえ原爆については触れずに、パートナーとしてやっていこうなんてね、よくぞ言えたな、この野郎と。で、アラバマとね、で、広島を交換表敬訪問というかね、訪問をしてね、追悼してね、これでチャラにしようなんてね、ふざけんな、と僕は思ってたし、そう思ってた人はごく一部にはいたと、あの時も一部だったんですけどね。なんですけど、その安倍演説の方が100万倍いいのはね、一応ね、戦前から戦中から戦後までの歴史をね、なんとか語ろうとしてるんですよ。ところが、文雄岸田はね、1ミリも触れてないんですよ。で、原爆が落ちたということだけ言うんですよ。
しかも広島出身なのに。
広島出身である、
ね、
広島出身の人間として原爆を根絶したいとかね。だから、アメリカとの関与は全然言ってないし、かつ、GHQ のことも何にも言ってないしね。戦争したことも何にも言わずにね。ほいで、ね、意見少々だと、徹底した未来志向なのであります。まあ、こんな便利な射程いないですよ。僕、だからね、一週間ぐらいこの演説でずっと怒りまくってたんですよ。なんかあんまり反応良くないですよね。
あとね、さっきちょっとこう、番組の前で言ってたけど、写真ね。
写真
あー、ね、上がって
ましたね、
ツーショット。
二人の車で、アメリカの特別大統領車のビーストなるところで二人でツーショット。二、
うんうん、
人で笑ってる。僕あれすごい批判したら、百何十万アクセスがあって、まあまあ、僕があれおかしいだろうと、こんなんで、属国でよくこんな笑いこと、バカにものがあるってこう、批判をしたら、まあ賛同する人もいるんですけど、 反対する人っていうかなんかね、僕のことを責める人がね、いっぱいいるんですよ。意味不明やわと思って。いかがですか、あの写真。
いや、だからまずね、写真見るじゃないですか。うん、で、文脈なくてもわかるんですよ。うん、あの表情で、
うんうん。
あの表情の笑い方がね、まずね、その、なんていうかな、本当に笑ってない。
全然笑ってないですよ、あれ。
そのくせ満面の笑みでしょ、はい、そういうのを見て、僕らは、キモいと思うわけですよ。
そう、
あ、不気味ですよ、ね。
不気味でしょ、
そうですよ。
その不気味さがあの表情から伝わんないっていうのは、もうその瞬間に、文脈、読解能力を俺は疑うと。
ね、だからもうそんなやつと口聞けないんですよ、僕。
そうそうそうそうそう。
でね、あの時バイデンと笑ってるやないかと。いや、バイデン笑っとるやないかと。岸田笑ってないやんけ、これ。
そういうことですよ。その差が見えてるやないかと。
これでね、僕あの安倍さんの参与やったのにね、で、安倍さんとトランプのツーショットの写真で、うん、で、藤井はこれも言うんやね。いや、笑ってるやん、安倍さん。
なんかその、笑い方が違いますよね。
笑い方が違うんですよ。でもこれをね、だから笑い方違うって言って。いや、でもね、僕はね、そう言ってる人も実は本当にそう思ってるんじゃなくて、本当はキモいって分かってるんだけど、藤井憎さあまり、憎さあまり、なんか、顔を攻撃してると攻撃しやすいじゃないですか。
はいはいはい、
ヘイトだとか言って、はいはいはい、なんかルッキズムだみたいな感じ。
はいはいはい、
だからそうやって乗ってきて批判してるだけで、本当は僕のことをむちゃくちゃ言ってる人も気持ち悪いと思ってらっしゃるんでしょ。だからね、もうちょっとアメリカにね、いや、だから僕らずっと距離感を取りながら、いや、対米従属、いや、でもやっぱり独立しな、いや、独立しすぎてもロシアも中国も怖いし、とか、そのギリギリでやってきたん
で。そうですよ。
で、こう、日本文化もあるけど、アメリカ文化にもいいかもしれんとか、どうしようかって、こう、アメリカと日本の緊張関係がずっとあったのにね、うん、全部投げ出して、うん、とにかくついていくのだ、
うん、
でね、だ今日はね、ちょっと岸田文雄さんに聞かしたい曲があるんですよ。うんうん、
はい。
いや、日本人ってのはこうやってアメリカとの距離感を必死になって、保ってきたんだよっていう曲をね、うん、
なるほど、
大滝英一のクリスマス音頭。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践。それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
大滝英一さんでクリスマス音頭お届けしました。
ね、変な曲でしょ。
ね、クリスマスと音頭が一緒になってる。
めちゃくちゃでしょ、これ。浜崎さんご存知だったん
で、ね、一応まあ聞いたことある程度でした。
ね、うん、これ、まあまあ大滝ファンからしたらまあ知ってるんですけど、
はい、
まあ、全然売れてないですよ、この曲。
あ、そうだったんですか。
びっくりするぐらい売れなかったんですよ、これね。これ77年、12月25日に発売された、大滝さんの4枚目のアルバムで、ナイアガラカレンダー78。ってね、うん、この LP のジャケットがカレンダーになっててね、うんう
ん、さっき見ました。
そうそう、
すごいなんかおしゃれで遊び心ありますよね。
すごいおしゃれなんですよ、
はい、
でだから売れる、もう絶対売れるやろと思ってたわけですよ、これあのコロンビアでも超自信作で出したんですけどね、
はい、
全然売れなかったんですよね。
で
これはね、1月がロックンロールお年玉というで、
はいはいはい、
で2月がブルーバレンタインデー、これはまあまあ普通な感じ、うん、これで3月4月こうずっと行って、12月がこのクリスマス音頭で終わってると。で、大滝さん曰くね、このクリスマス音頭を出したかったからこのアルバム作ったんやと、うん。
そこがスタートなんですね。
もうこれが一番やりたかったらしいんですよ。ちょっとね、変わった人なんですよ、この人。僕らも高一の頃がずっと聞いてるとちょっとついていけなかったんですけど、今でもちょっとギリギリですけど、この人ついていくのね。高一の時はもう全然ついていく。なんやねん、このおっさんとか。で、思ってたんですけど、これね、なんでこれ作りたかったかっていうとね、
はい、
その、歌詞がこうなんですよ。何番トライクリスマス、奇妙規定列クリスマス、なぜか知らねえとクリスマス、なんかようわからんなぁと。 そうやけど、今日は楽しいクリスマス。年に一度のクリスマス、バンから朝までクリスマス、灰から日までクリスマス。だからなんか楽しいんだけど、
うん、
内容わからへんわけですよ。で、戦後変わったクリスマス、天下晴れてのクリスマス、日本隅々クリスマス、どこにいるのかクリスマス。やっぱりようわからんと。でもなんか戦後変わってこうなったんやっていう。
うん、
でそれをね、なんか知らんけど楽しもうぜって言ってるわけですよ。
はい。
で、楽しむときに温度で楽しんでるんですよ。
うん。
完全にクリスマスを日本の土着文化にして扱ってるわけですよ。
はいはいはい。そこでね、日本人の心を忘れない。
そうなんですよ。だから、なんかもう全部、ええー、と、はい、七面鳥食っとこうと、
はい。
でもまあ、あ、それってこう。
もうここのね。
そう。日本人の、もうなんか、日本人のね、なんかじゃないけど、楽しいの、
はい、
なんや、わからへんけど。でも、それでいいんですよ。だから、これね、このクリスマスという南蛮渡来の文化のジャパナイズ化なんですよ。
うんうんうんうん、
これをね、大滝はやりたかったんですよ。
面白いですよね。
で、それでね、で、これ全然売れなかったんですけどね。
はい、
ちょっともう悔しかったんですよね。もっと次、追撃したるって、次作ったのが、レッツオンドアゲイン。
アゲイン
っていうね、もう全曲温度。
レッツ
オンド。だから、アメリカ的なんだけど、はい、でも全部温度やと。ほいでね、レッツオンドアゲインっていうアルバム名なんだけど、本当は放題がついててね、タラオ番内楽団ボリューム3っていうね。ジャパナイズ化をやったんですけど、
はい、
で、その中でね、もう、幻の曲がね、なぎさのシンドバッドの替え歌としてね、河原の石川五右衛門っていうのをね。
おぉ河原の石川五右衛門
っていうのを入れようとして、コピーライトの問題で入れさせてくれなかったとかね。
はい、あ、そう
ね。ま
あ、
だから何もかもこの、ジャパナイズ化しようとしたんですよ。アメリカ化するの、こ
う
先。でもね、さっぱり売れなくて、ね、初回プレス1500枚で、数百枚しか売れなかったんです。これ、三沢和親の豊洲の女より売れてない。
あら、全然ロンバケのイメージが全くない
ですね。それで、ね、コロンビアっていう大会社と契約結んでたのに、はい、契約打ち切り。もうクビになったんです。ほいで、せやけども、その後に、まあ、ロングバケーションとか出して、お売れしていくっていうことなんですよね。うんうん、だから、要するに、アメリカ文化はハッピーエンドとかロンバケなんかで徹底的に導入したポップス界のキング。
うんうん、
であった、大滝栄一もこうやって日本とアメリカとの融合、アメリカ文化の日本化っていうものを目指した人物だったんだっちゅうね。
はい、今日の話ね、めちゃくちゃぴったりですね。
でしょ？
クリスマスソング
。だからね、大滝はね、こうやってロンバケとか作りながら、こう、冬のリベラっていう曲を、森進一に提供したり、熱き心にを小林明というもうド演歌、ファイターたちに曲を提供してド演歌を大ヒットさせてるわけですよ。
はい。
だからね、単なるね、もう、兆候野郎じゃないんですよ。バイデンの車乗ってカーって引きつったら笑顔してるようなやつと違うんですよ。
びっくりでした。
そんなと違うんですよ。
はい、
いかがですか？
いや、もう面白いですよね。だからさっきちょっと聞いたときに何年ですかって聞いたら、うん、これ70、
7年
か、うん。なるほどと思ったのは、うん、79年あたりがよく言われるんですけど、マクドナルドが1号店来るんですよ。で、そのあたりの81年だったかなぐらいの時にまたディズニーランド来るんですよ。そのあたりから完全にアメリカ化イコール日本みたいになるんですよね。その前なんですよね。でね、もうちょっと言うと、影なく透明に近いブルーって、村上龍の小説だってね、
はいはいはい、
これ結構台米、まあ、なんかな、葛藤小説なんですけど、うん、これ76年なんですよ。
なるほど。
このあたりはね、まだあるんですよね。
そうですね。
うん。
でも残念ながら売れなかったんですね。
そういうことか。
もう、豊洲の女以下しか売れなかったんですよね。いや、残念だ。岸田さん、とりあえずクリスマス音頭聞いてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで 依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、本当岸田さんのもう水着物っぷりは異次元ですよね。
異次元ですね、うん、見たことないですね。
これね、いつもね、僕ラジオで一人で喋ってたら、うん、どうせ藤井が言ってるだけやろって思われがちなんですけど今日は浜崎さんが言ってくれてよかった
ね、共感者が
ですよねって言ったらそうっすよって、
はい、
どんだけ心強いか。また来週もね来てくださいね、
はい、
でまだまだね、今回我々その表現者クライテリオの最新号、4月16日発売の不信の構造、腐敗の正体、政治エンタメ財務省ということで、こう腐敗をね、まあ、特集しているので、ぜひね浜崎さんの切り口でまた来週再来週腐敗を語っていただきたいなと思ってます、はい、どうぞよろしく
よろしくお願いいたします。
ホームページは1割お得な定期購読もご利用いただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、そして浜崎さん、今夜はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。